はい、ではそれでは、2本目では、変態の勉強法ということで、まあ、木坂さんは、まあ、勉強をよくされていると
ああ、そうい だ
う噂を聞いておりますので、
ね。
具体的にどういうふうな勉強をしたらいいのかってことですね。
そうだね。
で、まあ、特にその受験勉強とはやっぱり違うと思うんですよ。ビジネスをやる上での勉強とは。だからどういう部分が違うのかとか、あるいはまあ、多分みんなその効率よく勉強したいっていうのを思ってる人が多いと思うんですよ。まあ、効率よくっていうとちょっとおかしい話なんですけど、まあ、どういうふうな勉強をしていくのが一番、まあ、正しいっていうか、一番その成功に近づける勉強になるのかっていう部分ですね。っていうのを聞いていきたいなと思います。
いいよ。
はい。で、まあ、よくその効率の良いっていうと巷にいっぱい溢れてると思うんですよね。まあ、フォトリーディングみたいな、ああいう、
もろ名前出しちゃってる
あ、別に、ちゃん、
あ、そ
まあ、例としてと
う。
か、あと何でしょうね、聞き流すだけで、みたいな、勉強できるみたいなやつとか、まあ、いろいろあると思うんですよ。まあ、例えば音声をなんか倍速で聞いてとか、睡眠学習とか、いろいろあると思うんですけど、またああいうのっていうのは、どれぐらい効果があるのかっていうのを、まあ、多分そういうの詳しいだろうなと思うんで、
そうだね。もうおよそ地球に存在する全ての勉強法
勉強法
試してきたか
試してきたんです
ら僕クラスになれ
ね。
ばね、一度は 試し
試
て
し
み
た
る。
んですね。あ、フォトリーディングとかもやったことあるん
も
で
ち
す
ろ
か。
ん
あ、
やった
そ
こと
れ
ありま
はじ
す。
ゃあぜひ。
もうインストラクターの方と喋ったこともあり
あ、
ま
そうな
す。
んですね。
で、それらの勉強法に共通して言えるのは、やるのは僕は別に自由だと思うけど、そんな興味持ってね、やるっていうこと自体を止める気はないけど、ものになるかどうかっていうところをシビアに言ってしまうと、そうね、よく見積もって100万人に1人ぐらいの天才だったらものになると。
よく見積もって、それはってことは実際は
まあ日本に100人とか、
ぐらいってことですよね。
ぐ
で、まあ、たまたまその100人がやったとしてってことですよね。
らい。だから自分が日本で100番に入る頭脳を持ってると思うんであれば、ものになると。すごく能力が開花すると思う。だけど、残念ながら、101番以下であるなと思うんであるのならば、多分それは遠回りになると
結構その実際にそれで、まあ、本たくさん読んでますみたいな人って
思
い
う。
ると思うんですけど、
いるだろうね。
具体的にその彼らはどういうことをやってるんですか？
どういうことをやってる？結果としてどういうことになってるかってい
なっ
う
てるか。
と、セミナーで言った例を使えば、携帯小説を読んでる感じになって
つまりキーワードを拾い読みし
る。
て妄想を作ってる感じ
そうい
です
うこ
か？
と、そういうこと。だから、フォトリーディングなんか分かりやすくて、あれっていうのはもうすっごい乱暴に言うと、写真のように全ページを頭にインプットして、その特に無意識下にインプットして、後からそれをアクセスして引き出してくればいいっていうような発想なのね。だから逆さにしてもいいわけ。本を逆さにしても、それは
写真だから。
写真として脳に入ってくるから関係ないわけ。だけど実際にほとんどの人が何をやってるかっていうと、目に入ったキー
キー
ワー
ワード
だ
ド。
けが頭に残ってる。
なるほど。
それ何って携帯小説でしょ、
そう
読み
ですよ
方と
ね。
して
まあ、
は。
確かに。
だから大体の本っていうのは我々の常識の範囲を超えるようなことは書いてないんですよ。だからキーワードだけ拾って常識でつなげるとぽい内容にな
まあ
るわ
確
け。
かに。てか普通に目次読んだら
いや、
大
ま
体
さ
わ
に
か
そ
りますもん
う。そう、だ
ね。
から目次を1文字1文字読んでいくのとあんまり効
あん
果は
ま
変
変わ
わ
ん
ら
ないって
ない。
ことですよ
変わ
ね。
らない。
重要なこと全部目次に書いてます
そう。
もんね、キーワード。
だから僕実際予備校で働いてた時に、生徒の前でデモンストレーションしたことがあって、生徒に何でもいいから好きな本家から持ってこいって言った。難しい本でも簡単な方でもいいと。自分が読んでても読んでなくてもいい。ただし内容は知っててくれって。で、それを次の授業で俺に見せろと。そしたら目次を15秒だけ見て、この本のあらすじを全部喋ってやるって言った。それできるから。本当に目次だけ見て、15秒見て、パンって閉じて本返して、で、当然俺ほとんど知らない本だ。もちろん生徒が選んでる。で、そういうのをこういう話でこういう話で、まずこういうふうな展開で、これを否定する形でこういう主張があって、結論はこうですって言えるのよ。本って大体そんな程度だ
だから結局どの本も似たような流
から。
れってことですよ
そう、
ね。
決まってん
決
の。
まってる。
商業的な出版をしてる本っていうのは、よっぽど本気の論文集とかじゃない限りは、 あのよほど変なものはない。
まあ、確かになんか特に例えば自己啓発系の本って大体わかりますよね。中身、ね、なんちゃらするなって書いたら、
う
ん、あきっとこういう感じなんだろ
う。大体わかるわけ。
確かに確かに。
だからフォトリーディングのそのなんか効果があるような錯覚に陥るのはそこに頼ってる部分が実は大きい。でそれはインストラクターによっては実は理解できてて、あの何十万人に一人しか本当にはものにできないってことは分かってんだけど、それでもやっぱりそれでご飯食べてるから、あのそうはなかなか大声では言えない部分があるってだけなのよ。
ってことはフォトリーディングをやって読めてる人はもともと内容知ってる本ってことですか？
あの内容知らなかったとしても常識的に
こうなるだろうな
っていうなるだろうなっていうのはもう頭の中にあるから、この生きてきた経験上、
でだから自分が知ってる以上のものは得られない、
得られない、得られない、そういうことです。だから遠回りになるって言ったのはそういう意
味、つまり賢くはならないと、
ならない、賢くなった気になるだけ、で私1000冊本読みましたことを知って言えるだけ
実績として
そう実績として出せるだけ。
なるほどなるほど、やっぱそうなんですね。じゃ
あそういうものです。だからあのフォトリーディングみたいな手法っていうのはもともと欧米のスパイが使ってた記憶法なのよ。あの直感像記憶っていうのがあって、本当に写真みたいにその外国語、スパイだから当然外国語なんだけど、その新聞を1ページ1ページというか見開きでね、あの1ページ1秒で全部覚えていくっていう。でもその訓練にもう何年もかかってる、その全国から選ばれたえりすぐりの天才を何年も訓練してやっとできる人が現れるか現れないかぐらいのスキルなのよ。でそれをなんとなく万人にもできるようにしましたよって言うけど、それはまあもう違うものなのよ。
なるほど、ね、
別物なの。
そもそもだからキーワードとかじゃなくて本当に映像ってことですよね。
本当はね、
本当は、うん、映像に変えるってことですか？もう映像に、
映像に変えれる、あの記憶の仕方が我々普通常人と違う。
もうだから 言語で記憶しないってことです
か、ね、うん、しない。
あ、なるほど、
うん、で後で本当に写真として頭の中に残ってるからアクセスができる。あの日本でいうとそういうのが得意なのは棋士とか将棋の人とか、羽生さんとかを使ってやった実験があるんだけど、彼はほとんどそれに近いことができる。
だもう言語で考えてないってことですね、
うん、あの絵で現場を覚えれるのよ、いろんなものを。
なるほど。
それはなんか実験で脳波まで調べてあのやってるの。僕らと違うの、頭の使い方。だからちょっとその講習会に出てまあ、10万とか20万とか払って講習会出て何冊か本練習したぐらいじゃ絶対ものにならない。あれ
はむしろだからその練習するぐらいなら普通に本読んだ方が、
普通に読んだ方があの残るし賢くなる、
はいはい、その時間があれば、
うん、そうそうそうっていうのが僕なりの結論、う
ん、まあ、普通に考えてそうなりそうですよね、
うん、なる、ならざるを得ない
、うん、なるほど、なるほど。
やっぱああいうのってロマンがあるじゃん。
そうなんですよ、1回はやってみたくなりますよね。
だから僕も1回やってみてるんだけど、あのほとんどものにならないですね、やっぱり。だから僕は日本で100万に入らないんだと
残念ながら。
そうそう、ものにならないから
。あの普通、例えば普通の速読みたいなやつってどうですか？例えば眼球運動とか
めっちゃ早く動かしてみたい
なんかボールがあちこち、
あれもね、あのほとんどの場合は同じよ、概念で見えたものを拾うだけになる。
やっぱそうなるんですね、
大体なる。だ実際それをできますっていう人と話してみると分かるんだけど、うん、あっさいのよ。
そうですよね、
うん、あの話してる内容が本についての
だからなんかその何を書かれたかは答えれるんですよね。
そうそ
う、だからあの多分受験勉強とかだとそれでいい気がする。
いいと思う。
要は聞かれた質問に対してキーワードを答えるだけなら、
うん、あの偏差値50ぐらいの大学を受けるんだから、はいはいはい、それで受かると。
キーワード答えるだけなら受かるけど、うん、例えばじゃあこれについてなんかそのまあその要は自分で考えなきゃいけない問題
とか、ね、うん、ちょっと深い内容理解とかを求めるともうあれみたいな感じになるし、
書いてなかったぞみたいな、
そうそうみたいな感じになるそんな記述ありましたっけみたいな話になる。それは別に重箱の隅をつつくような数字を聞いてるとかじゃなくて、うん、深いレベルのことが覚えれないっていうか、うん、理解ができない人が多い、
ね、なるほどなるほど、
ね、うん、
そうか。でもやっぱりそこがそういう読み方ができないならそもそも速読ってあんまり 効果がないってことですか、その賢くなるっていう意味では。
賢くならないし、ほとんどの場合俺はマイナスに働くとも思ってて、はいはい、だってそれってどっちかっていうと成長を阻害してるじゃん。
だから癖がつくってことですね、その飛ばし読み。
そうそう、なんかとんでもないあのバットの振り方とかが身についてる状態で、あのドラフトにかからないんですけどって相談されても、うん、いやーそれはちょっとって言うしかないじゃん、
はいはい、
うん、だったらまっさらな人の方がまだの向こう例えば3年でドラフトにかかる選手になる可能性が高いと思う、
うん、
だから変な夢やロマンを追いかけて現実を毀損してることに なってる人が多いかなっていうのが俺の印象、
うんうんうん、かだからやっぱあんまりその本の数を増やす、うん、読む数を増やそうっていうのは良くないってことですよね、
うん、し意味がない
意味がないってことですよね、うん、
意味がないと思う。あの、まあ、僕も人よりはたくさん読んでると思うけど、それでも本いっぱい読んでますってさ自慢してる人なんて年間何百冊も読んでるわけじゃん、
ね、
あの自称だ
から、はいはいはい、
あんなに読まないもん俺。読めない、
読めないですよね、
まず読めない。あのどんなに時間あっても1年じゃあんなに読めない、ちゃんとした本は。
確かに確かに。
だからあのだけどそれでも人生を変えたなって思う本って何冊かあるのよ、うん、でそれさえ読んでればぶっちゃけた話人生変わるんだから、
はいはいはい、
いいと思う。だから俺はそのなんていうんだろう、読書についてみんなに言いたいのは、変な本を1000冊読むよりいい本を1冊読んでくださいって言いたい。
もう1年かけて1冊ちゃんと、そうそうそう、
読んでくださいっていうのがまず言いたい、
はいはいはい、
それこそが本当に人生を変える読書だと
思う。確かに確かに、
の原体験だと思う。
だ1冊の本を例えばある程度のレベルのものってそんなすぐ読めないですよね、
うん、読めない読めない、うん、
全然読めない。絶対時間かかりますよね、
うんうん、1日で読める本っていうのはその程度の本よ結局その人生にもたらすインパクトもその程度だよ、
はいはいはい、
やっぱり。
確かに確かに、
うん、
僕もその、まあ、理系だったらあんまりその理学書みたいなのしか読まないですけど、やっぱり1冊1年とかかかります。
かかるでしょ。
で1日だから 3,4 時間やって1年とか、
ね、そうそうそう。だから前下手したらさ1日1ページ進まない時があるわけ
です。そうそうそう、
意味が分かんな
すぎて、意味が分かんなす
ぎてなんだこれなんだこれってやってたらさ、もう日が暮れててさ
本当にそうですよね3人ぐらいでなんか一緒に考えてやっと
文字の知恵を出してね、
一晩かかって数行理解できたとか
そうそう、あるある、全然ある。
そんなレベルなんですよね。
だからその体験っていうのをやっぱりすべき、
はいはい、
うん、その読書をしたい人は、うん、でその人生を読書で変えたい人は、その体験たった1年である意味いいわけよ。でも人生80年生きるうちの1年やれば本当に人生変わるから、うん、あのそういう体験をでも生きててさ、普通に生きてたらしないじゃん。大学でもしないし、だからそういう体験をね知った人がなんかそのなんとかリーディングみたいなのにちょっと手を出すっていうのはまた違った世界に見えるかもしれないけど、
一回やった上で、
そう、何にもやらないでなんかそうやって一生懸命読むのめんどくさいから楽していっぱい読みたいみたいな人はどんどんバカになっていくだけだ。
なるほど一回はそれやった方がいい、
やった方がいいと思う。だから内容の難しさとは関係ないけど、俺もその大学1年とか2年の時、まだギリシャ語とかラテン語とかをさ、あの独学で学んでた時に、うん、その古代のギリシャ語とかラテン語ってすごい難しいから、そのプラトンとかギリシャ語だったらね、はいはい、でキケロとかラテン語だったらすごい難しいから、カエサルとか、うん、ああいう人の原文をあの日本語に翻訳するっていう作業を練習でやってたの、
うん、
だけどそれは、まあ、やったことある人は分かると思うけど、古代語ってすごい難しいのよ、
うん、
で2行を訳すのに半日とかかかったりする文があるわけ。
そうですよね、多分。
でそれやったから何になるのってほとんどの人は思うわけ。だからその人文系の学科ってすげえ人気がなくて、いつもそういう授業って2人とかだけど俺はその体験があるから異常に細かく本を読む癖がついたのよ。なんかこの言葉は本当はこうだったんじゃないかとか、この翻訳はもしかしたらミスじゃないかとか考えながら読めるわけ、自然と。だから深みのある読み方が身についたっていうのがあるのね。
うん、
だその体験はやっぱりした方がいい、何らか。
これってあれですよね1個目の音声ともつながってくる気がするんですよね、うん、あの要は1個何かしっかりと軸を作っとけば、
うん、
要はフォトリーグディングみたいな感じで横に広げてもいろいろなんか見えてくるものがあるけど、
うん、
まずその1つで何か 突き抜けて何かをそのまあ見えるものがないと、うん、そうやっていろんなことをバーってやってもあんまり
意味
がないってい
うか、うん、そうそうそう、あのそれは多分多くの人は学生時代経験があると思うんだけど、例えば成績が悪いですと、まんべんなく悪いですと、まあまんべんなくみんなは悪くなかったのかもしれないけど俺は悪かったのね。でまんべんなく悪くて、小学校、あ中学校の時か、あれ中学校の時に母親が あんたまんべんなく悪いんだから、でもこれじゃさすがにやばいから、あの勉強しなさいと。でも、うん、俺はやる気がないわけ、しかも全部やれたって俺大変だし
大変ですよ、ね、
だから1個でいいって言われた、1個だけ100点取りなさいって言われた。で1個だけ100点取ったのその時、それは社会だったんだけど、社会で100点取ったの、本当に社会だけをやり続けて、でそしたら不思議と全体ができるようにな
りますよね。それ確かに
あれはね不思議だった
よ、不思議ですよね、
うん、でそうするとなんか他のもだんだん見えるようになってくるんだよ、
確かに確かに、
なんか全体
の世界観が、それなんかモチベーションが上がったとかそういう問題じゃなくて、
じゃなくて本当に社会しかやってないのに全体が上がるのよ、
はいはいはい、確かに逆になんかスポーツができたりとかしますよ、
そういう、そうそうなの
全然関係ないこと
そうなのよ、だからあの1個で本当によくて、
真剣ゼミで
何それどういうこと、
真剣ゼミの漫画、
ああついてくるやつ
なぜかスポーツまでできるみたいな、
でなぜかモテる、
そうそう
そう、このパターンで
本当にそういう感じになるんです
か、うん、なるなる、うん、だからその1個だけをとにかく伸ばすっていう作業は本当にね、うん、みんな体験済みだと俺は思ってるんだけど、大人になると忘れてんのか何なのか分かんないけど、あれもしさ5科目全部バランスよく勉強してたらもっと悪かったと思うね俺は、
確かに確かに確かに、うん、
でも1個だけ伸ばすと突き抜けると、
突き抜けるっていうのが大事なん
だよ、大事なんだよ、それで社会80点とか取っても
ダメなんですね、うん、
100取るっていうところがポイント
なんだよ、圧倒的に、うん、突き抜けない、
そうそうそう、それが大事な、
確かにそれはあると思います
、
うん、なんかその例えばそのそうなった時に社会の知識がどう生かされるんですかとかではないってことですね、
う
ん、
そう、まずは取ってみるっていう、
本当になんかその成功のアルゴリズムみたいなものが見えるって感じですよね、うん、
見えるし、まあ、今の言葉で言えばステージがそれで一個上がる感覚があるのよ、はいはいはい、だから今まで気づかなかった問題の背景とかがちょっと見えるようになったりするのよ、うん、だから理解が深まるっていうか、うん、理解力が伸びる、
うん、
だから自分のその能力がベースアップする感覚がある、はいはい、
なるほどなるほど、
うん、
確かに確かに、
うん、
それをまず例えば一冊でいいから本ちゃんと読んだりとか、うん、まあ別に本じゃなくても何かでちゃんと
やる、
読んでやってみるってことですよね、
う
ん、
そう、
でまあ、それはなるべくなんか人生読める自己啓発とかじゃなくて、
うん、
もうちょっと何ヶ月とか
かかるそうな、あの、まあ、あんまりにもしんどいと、ね、独学でやるのはきついじゃん、
なんかすごい難しい哲学書とか、
うん、とかいきなりカントとかヘーゲルとかやっちゃう と、あの最初の1ページから進めなくなっちゃうからあのそこまでの選ばなくていいんだけど、はいはい、ただ今の自分から見たらちょっと背伸びしないと読めないかなっていう、その1日で電車の中でパラパラ読めるものではないなっていう、はい、その机に座ってちょっとメモとかを取りながらじゃないとこれ読めないぞっていうぐらいの難易度のやつを選んで、はいはい、しっかり読む訓練をした方がいい、
ギリギリできそうなのを、
うん、そうそうそう、
を選ぶってことですね、
そう、それぐらいのやつを読破するっていう体験を得ると、はい、やっぱりステージがちょっとベースアップしていく、
はい、やっぱその理解するっていうのがやっぱりその知るってだけじゃなくて本当に例えば日常でどう使える、この知識が使えるとかとか、うん、そのレベルってことですよね、
そうだね、だからなんだろうね、その読書について多くの人が誤解しているのは知識を得るために読むんじゃないのよ、
はいはい、
読書っていうのはその頭を良くするのよ、うん、ステージを上げるために読書っていうのがあるのね、うん、だから1000冊分の情報があった方がいいじゃないですかみたいなおかしな話だって、
はいはい、
あのステージが1の人が1000の情報あったって2ぐらいしか残んないんだから、うん、
確かに、
でもステージ10の人が10の情報を入れたら10残るんだから、
はいはいはい、
うん、そういう感覚を持ってほしいかなと思う、
そうですよね、
うん、意味がないんだってこと、その1000冊読む、
はいはいはい、
必要がない、
残ってもったいないですね時間、
いや本当その通り、1年かけて1000冊読みましたってでも1しか残ってませんって言って、じゃあ最初からその1でよかったんじゃねえのってなるじゃん
確かに確かに、
それだったら1日で終わるけど364日別のことできるけどっていうさ、 ことになってる、はいはい、ほとんどの人は気づいてないけど、
まあ、もったいないですよねそれは。
俺はもったいないと思う、うん、見てて、うん、自分のなんか能力とステージに合った一番いい学習法っていうのがあるのに、うん、なんかあさっての方向を向いてとりあえず多数多読だ多読みたいなこと言って、うん、ちょっとおかしいかなっていう気がするかな、う
ん、確かに君は、まあ、多読っていうのは例えば一つのジャンルを なんて言うんだろう、一冊の本を読むためにいろいろその周辺知識を固めるみたいな意味での査読ならいいんじゃないかなと思
う。の方がいいね。
の方がいいですよね。
うん、だけどどのみち本の基本的に読み方ができなければ何冊読んだって残んないから一回は訓練しないとダメだと思うね。
うんうん、しっかりとまず、まあ、本とかでもいいし、例えばあのオーディオブックみたいな音声とかでもいいと思うんです。うんまあ、セミナーとかでもいいと思うし。う
ん
う
ん、ただその最初に、ね、言ってたそのスピードなんとかみたいなもんで、はい、本当に聞き流すだけにしちゃうとオーディオブックだろうがなんだろうが残んないと思うよ。
まあそうですよね、うん、
やっぱりしっかり聞く、集中して聞く時間は設けた方がいいとか、
はいはいはい、うん、聞き流、あれ聞き流すっていうのはどういう効果があるんですか実際。
あのフォトリーディングとかと同じ根拠で、うん、要は無意識とか潜在意識にはストックされてますみたいな、
う
ん、
という主張ってことですか。
というなんかオカルティストが言いそうな前提の上に成り立ってる理屈。
ただ実際はたまに聞こえたキーワードを
残ってる、
覚えてるだけで、なんとなくそれつなげたら覚えてる気がする、
覚えてる体になるっていう、う
ん、はいはいはい、
だからもちろんさ、その英語が例えば全然できない人が毎日何時間もスピードラーニングを聞き流してたらなんかそれっぽい単語は残ってくるわけよ。
確かにそうなったりでしょうね、う
ん、だからあなんか英語分かるようになってきたぞみたいな気持ちにはなる、なる、うん、でも気持ちだねそれは
むしろなんかその聞き流す耳になっちゃいそうですよね。その
ああそういう効果
が、英語ってだって意識して聞こうとしないと、うん、
最初はだって聞こえないから。
そうですよね、うん、なんか聞き流すのが癖になっちゃうと、うん、本当に聞こえなくなりそうな気がするんですよね。
そう、そうするとあの自分が知ってる単語だけを拾う人になるから、いざ例えばアメリカとか行った時になんかコミュニケーションをする意思がない人って思われる。そのこっちが言ってることをちゃんと理解しようとしないって思われる。日本人でもいるじゃん、なんか一生懸命説明してるのに
結局こういうこと
なんか、ああこういうことねこういうことねって簡単に言うんだけど、いや違うから違うからっていうその状態になると思う。
まあ携帯小説ですよね、
うん、本当に聞こえてないのよ。悪意があるわけじゃなくて、
なるほどなるほど、
うん、そうなっちゃうと思う。
なるほど、
うん、
まあ、広い読みしてっていうのはやっぱり癖がつくとちょっとまずいってことですよね、うん、広い読みとかそうやってキーワードを拾いきしてっていうのは、う
ん、あの長いスパンで見ると僕はその人のためにはならないと思ってる、
うん、じゃあ音声をなんか倍速で聞くっていうのはどうですかね。
いやそれも同じだよ。
同じですかね。
だってそもそも自覚的な、まあ、倍ぐらいだったら聞こえるけど、あのちゃんとは聞こえないわけじゃん、
はいはい、
耳には。ということはたまたま聞こえた単語が残るだけだから。
聞こえたらいいと思います。
聞こえていたら、
一応聞こえていたら、
あの集中してればいいと思うよ。
あ、本当ですか、
うん、ちゃんと聞こえてんな。だけど聞き流しても頭の回転は速くならないし、あの頭は良くならないと。
なんかその僕の感覚なんですけど、まあ、やったことあるんですけど、そういう倍速とかで、
うん、
でまあ、ある程度その、まあ、多少速くするぐらいだったらいいかなと思うんですけど、うん、あんまりその速くすると考える時間がなくなるっていうか、ずっと情報が頭に入るっていうか、なんかあのキーワードは残ってるんですけど、うん、結局それが例えば自分の生活に何の役に立つのかとか、うん、そう聞かれると分かんなくなるっていうか。
そうそう、そうなっちゃうよ。
ってなるとなんかそうなると僕はあんまり理解できなくなるんですよね、
う
ん、
ですぐ忘れちゃうから
。忘れちゃいますね。
うん、
やっぱなんか間とかがあった方が考える時間ができるなって
思う
んです
よね、うん、そうそう。だ自分のこの人生にダイレクトに直結してるんだっていう感覚を持ちながら知識って得ていかないと上滑りになっていくから、ただの物知り博士みたいなって
言
って た
から。雑学校的
な、そうそう、そんな Google の方が優秀に決まってるじゃん。
調べたりだけ、
そうそう、 Wikipedia の方がさ何万倍も優秀なんですよ。人間の優秀さってそういうところにはないから、俺はなんかあんまり人間として学ぶんだったらそういうのって、うん、意味は薄いと思ってるけどね。
だから例えばその心理学を学ぶとしても、
うん、
なんか単にそれをアカデミックな知識として持っててもあんまり意味がないし、
うんうん、そうだね、研究者以外はね、
まあ、例えばそれを売ろうと思ったら売れるじゃないですか、そういうただ知識だけ持ってても、
うん、そうだね、
ビジネスのロジックさえあれば、
うんうん、
ただだからそれが 何自分に実際そのどうやって使うかっていうのが分からないと、うん、あんまりなんかそれ例えばそれを売ったとしても意味がない気がするんですよね、
うん、そう
だね、相手もそれがつながらないから、うん、だからなんかそこがどうつながっていろいろつながってくるのかっていうのを考える癖っていうか、
うんうん、
そういうのがあんまりその例えば受験勉強とかではないと思うんですよ、うん、
ないね。
例えば歴史とか、うん、普通に数学とか英語とか、うんうん、なんか単体で完結しちゃってるっていうか、
そうだね、
もう閉じちゃってる気がするんですよね、うん、
でどれだけ点数取れるかだからね、
どれだけその覚えているかっていうことになっちゃってるから、うん、そういうなんか勉強法のなんか明確な違いみたいなのがある気がするんですけど、
うん、と思うよ。だって我々が例えばさ、じゃあなぜ今新田君のところで勉強してたり、僕のセミナー来て勉強してたりするのかって言ったら、別にどっかの大学に入りたいからでもないし、なんかの点数が欲しいからでもないじゃん、資格を取るためでもないじゃん。そうじゃなくてもう単純に自分の人生を良くしたいとか、あるいは家族を良くしたいとか社会を良くしたいとか、そのスケールの規模は分かんないけど、この実生活を良くしていきたいっていう思いを達成するために学んでるわけじゃん。だから目的が全然違うんだから、当然勉強法に対する態度も違わないといけないと思うよ。なのに多くの人は受験勉強が勉強だから唯一してきた、それ以外のスタイルを知らないし慣れないのよ、そのスタイルに。なかなか、だからそれはある程度強制していく必要があると。
だからそこになんか価値があると思うんですね、この教育ビジネス、まあ情報ビジネスの、
そうだね、
単にその知識として教えるだけだったら、
うん、
まあ、大学行けばいい話で、
カルチャーセンター行け
ばいい話なんで、それはどうつながるのかっていう、うん、そっちの部分にフォーカスすることで、うん、そういう価値が生まれてくる気がするんです、
う
ん、
と僕は思う。
だそういうことをなんか一人一人が考えていくと面白いですよね、
うんうん、そうするとやっぱり本当に人生変わると思う、うん、簡単に。だから僕は一応そういうことが起こりやすいような形でセミナー作ってるつもりなんだけど、はいはい、で実際にそういうことが起こった人とかからはもう世界の見え方が変わったっていうメールはいっぱい来るけど、うん、残念ながらそうでもない人も当然さ、うんうん、いるわけじゃない、うん、でそういう人たちにじゃあ果たしてどうやって言えばそういう変化が起こるのかっていうのは分からないわけですよ。その人たちに通じれば、うん、今まで通じた人に通じなくなるかもしれないから、はいはいはい、その辺はちょっと僕の中でもいつも試行錯誤なんだけど、
なるほど、
うん、でもいずれにしても聞き手側の態度というか、うん、その勉強に向かう姿勢として徹底してほしいのは、何か知識を欲してるっていうんじゃないっていうことを、はいはい、もう入念に自分に言い聞かせてほしいのよ、うん、意味はないんだよ知識自体には、はい、そうじゃなくて自分のこの人生に結びついた知識っていうものが必要なんだけど、結びつかないものは仮に覚えたとしてもすぐ消えるし意味がないんだ。
意味がないですよね、うん、なんか別の世界の
そうものだから、
ものと一緒ですよね、
う
ん、
だからそういう自覚を持って臨んでほしいの、このセミナーにしても何にしても、その読書にしても何にしても、
やっぱそのキャッチできるなんか幅っていうのが人によって違う気がするんですね。木坂さんもある程度、うん、ある程度その具体的に落としてはいるけど、うん、やっぱある程度のラインを超えた人だったら受け取れるけど、
うんうんうん、
それを下回る人はなんか何を知識としては分かるけど、うん、じゃあこれがどうつながるか分かんないみたいな、うんうん、
だから抽象的だって感じる人がいるとすれば、はい、多分そういうことなんだと
思う。なんでしょうね、多分
自分のじゃあ今のこの人生にどう影響して何が変わるのかが分かんないんだと思う。
これが何の役に立つんだろうみたいな風になるんでしょうね、うん、きっと。
そうで、だからそうならないようになるべくいろんな例を出したりしながら俺は説明してるつもりなんだけど、それでもやっぱり全員にはねどうしても伝わらない部分はある。
木坂さんの中ではもうちゃんと全てつながってるっていう部分だけを話してるんですよね、うん、
もちろんだから俺の体験もそうだし、うん、俺が見てきたクライアント生徒たちの体験もそうだし、はいはいはい、そういうのを体験に根ざしたもの以外は俺は話してないから、うん、セミナーでは。
だからそれをやっぱ取り自分のなんか知識のネットワークみたいなのを取り入れるっていう感覚を持っとかないと、
う
ん、
そうダメだと思う、うんうん、その意識で臨んでほしい常に勉強には。
セミナーだけじゃなくて、
だけじゃなくてその自分で本を買って読むとかでも、うん、そうじゃないと、ただ例えばカントは純粋理性批判で、はい、こんなこと言ってたよあんなこと言ってたよ、うん、で って言われた時に何にも
止まっちゃう。ウィキペディア見たら、
それ別にお前に言われなくてもいいわって言って、あの関東の専門家の人が書いた本読むからみたいな、そういう風になっちゃうでしょ。
ですよね。
うん、そのでっていう先までセットだから意味があるわけ。
確かに確かに、
うん。それが抜け落ちちゃうと大学受験とかの勉強に戻っちゃうと思うから、うん、それは俺は時間がもったいないと思う。その大人になってから。実生活をどうするかっていう、人生をどうするかっていうすごい壮大なテーマのためにやってる勉強にしてはスケールがちっちゃすぎる、
はい、うん、そうなんですよね、うん、
だ本1000冊読んでどうするのっていう、その冷静に考えてほしいんだけど、あなたの人生に今年1000冊も本いるのって感じなのよ。
確かに
いらないじゃん、どうやったって。
本当にだから、まあ、例えば2冊ぐらいをちゃんと読んで、うん、その2冊がどうつながってるかぐらいをきちんと理解できたらいい気がするんですよ、ね、
う
ん、
でその2冊がつながった結果、それが自分の人生とどうつながるかっていうのが1年で分かったらすごい世界変わると思う、う
ん、だし、まあ、それをなんかコンテンツ化できたらすごい面白いものになりますよね、う
ん、その人が喋ったら面白いことになるんだよ。
何を喋ってもです
ね。そう、そういう人が喋ること、はいはいはい、だけどただ物知りの人が喋ってもちょっと鼻につくのよ、むしろ。
確かに、
まあ物知りですねみたいな、はいはいはい、感じになっちゃう。なんでそうなるかっていうと、そこに実存がないから。
結局その知識をそのまま言うことしかできないってことです
ね。そう。
勉強した。
横流しビジネスだから、それはただの。
情報の転売です
もんね。転売だね。そうそうそうそう。コピペだ
から。コピペと一緒です
ね。そうそう、コピペと一緒。
自分の中でその繋がってないと知識は意味がない。
そう、意味がないっていうふうに俺は思ってる。
確かに確かに。
だからさっきもちらっと言ったけど、研究者みたいな特殊な職業はその知識のためにする知識研究でも、それを使って別の人間が
やってくれます
ね、やってくれるからいいのよ。
自分はとにかく突き進むだけっていう、
そういう人がむしろ必要だと思うんだけど、いちいち意味とか考えてたら進まないから。
理論屋と実験はもう別に分けた方が効率がいいですからね。
アカデミックの世界で全部分かれてるじゃん、特に理系は
分かれてます。
だからそういうような風になる職業があるのは構わないけど、僕らは全部違うじゃん。
そうですよね。
一人の人間として今後どうなるかっていうところがやりたいんだから、一番大事なのはそんなさまつなどうでもいい知識じゃなくて、本読んだ冊数じゃなくて、実際の効果だと思う。
はいはいはい。
勉強したインパクトだと思う。その度合いで価値っていうのは測られるべきだと思うんだよ、勉強。だからそれを最大化するための勉強をちゃんと正面から取り組んでほしいなと思うよ。
ただ、まあ、効果不効果、ビジネスって結構簡単って言うとあれですけど、うん、そういう勉強とかはそんなにしなくても、ある程度ビジネスをちゃんと学べば、はい、まあ、それなりの金額を稼げてしまうっていうのがあるじゃないですか。
そうだね、うん、
だからそれがやっぱりまあ最初の音声とつながるんですけど、うん、あのそこで、あ、もう自分大丈夫なんだみたいな、
うんうん、
ふうになっちゃうから、でもなんか長続きしない人が多いのかなっていう。
そうだろうね。だからそれはどうしても、まあ、セミナーの言葉で言うとステージっていう言葉を使わせてもらえれば、ステージに合った収入ってあるわけ。それを大きく超えると、だからまさにあれと一緒よ、
宝くじで破産するってい
う。すごいから、ほぼ全員だから、あの一等前後賞当たった人の破産率、
破産率
ほぼ全員だから
、扱えないってことですね、自分の身の丈に
合ってない。キャパ超えてんので、まあ、特にビジネスなんかで急に大金手にしちゃった人、若い人が特に多いと思うけど、そういう人はキャパを大きく超えてた時に、反応として起こるのは人生上がった感じが出るのよ。
そうなんですね。
だからもう一切の努力をしなくなる、する気も起こらない、バカらしい。いや、こんな簡単にこんだけ稼げた俺ってすげえ、もう人生上がったなと。だから同じことやってれば一生安泰なんでしょみたいな、
思います
よね、気分になってきちゃう、物、はい、を知らないから。
そうなんですよね、うん、
それはもったいない、すごく。だってそれだけ稼げたっていうのは一つの才能だし能力なんだよ、うん、それは間違いないんだけど、うん、上がってはいないんだよ全然。
残念ながら、
うん、だからそっから真摯に謙虚に自分を成長させていく方向に舵が切れれば、はいはい、すごく安泰だと思う、その人は。一人だってちょっとスタート上にいるんだから、はいはい、実際に結果出してんだから。
そうですよね。
だけどそこでもう止まっちゃうから、なんかもう開始4歩で寝続けるウサギみたいな話になってて、うん、もうゴールどころの騒ぎじゃない。
結構まあそのみんな、例えば紹介とか一気にわって有名になったりするじゃないですか。
うんうん、
で一気に 大きい金額バンって稼ぎちゃった
りするんですか、何千万とかね
って言っちゃうから、うん、だからそれが紹介によるものなんだって、しかも紹介されたらその信頼残高まで移行するじゃないですか、
うん、そうだね、
なんかこの人信頼してて、うん、その人が紹介したならこの人もきっと信頼できるみたいな、うん、そうそう、だから自分で集客もやってないし教育もやってないのにセールスだけやって稼げたってなるから、うんうん、あ、こんなんでいいんだってなっちゃうんでしょうね。
だから極端な話さ、最近そのネットビジネス、まあ、ここ 1,2 年の主流のさ、はいはい、プロダクトローンチみたいな風な呼ばれ方をしてるような、はい、あれってのは大体ポットでの人でしょ。
そうです
ね、でこの人誰っていう人を見つけてきて、もうそのプロデュース専門の業者がレター書いて、はいはいはい、マーケティング組んでビデオ撮って、はい、アフィリエーターたくさん集めてゴワーって紹介して1億2億売り上げてトンズラするってい う,
そ う, いうであ
のパターンでしょ、
はいはい、
だからそれはある種のテンプレなわけですよ、うん、だからそれってさ、でも何にもそのコンテンツになった人は持ってなくてもできるわけよ、
うん、確かに、
うん、
写真撮って
そうそうビデオで喋って
喋って
るわ、レターはだって業者が書いてんだから、はい、何書かれてるか分かんないけどとりあえず煽りまくって、で業者も業者で自分には関係ないからあることないこと書きまくれる
わけです
だからあの分業体制が、
はいはいはい、
分業体制とこのシステムのインフラの整い具合が事態を悪化させた
い確かに
と俺は思う。
確かに、うん、そうですよね、
うん、
ローンチやればいいやみたいになりますもんね、
うん、で実際それにさ、かもられてしまう、ね、ネギしょった人たちが いっぱいいるっていうところが、また残念なところだけど、
ね、ローンチとかもよく、なんかその、さっきの勉強の話もありますけど、
うん、
なんかローンチって大体その、まあ、動画使って、毎回なんか5回ぐらいあるんですよ、ね、うん、動画を撮って、
ね、
で、まあ、プロダクトローンチをそれでコメントを書かせて、Facebook、うん、とかでなんかコメントを書かせてっていうのを、どんどんどんどんやっていってっていうのを5回ぐらい繰り返して、大体まあその最後にセールスするみたいな流れなんですけど、でまあたまにそういうのコメントとか見ると、あの動画ってすごいなんか何も喋ってないんですよ、そのまあこんなに簡単なんですよみたいな、
意味のあることは言ってないんです
よ、ね、なるほど、つまりこんなに簡単なんですよ、
あなたも簡単に稼ぎましょうみたいな
っていうことを言ってるだけなのに、コメントを見るとすっごい勉強になりましたとか、
あ、はいはい、
今日もためになるお話ありがとうございます何を勉強になったんだろうっていうのが
なるほどね、
すごく思うんですよね、
すごく思うね、それは確かに、
うん、だからちょっとその勉強っていうものが誤解されてるんじゃないかなっていうのを感じてる、
勉強になるはずのない動画を見て勉強になったって言ってるわけだからね、
今日もありがとうございましたって、
うん、お礼言っちゃうっていう、こんな素晴らしい動画を無料で公開してくれ
て何にも言ってないんだから
まあね、うん、
多分もう残って頭に残ってないんだと思うんです、その、
うんうん、
見てる人だって何も言ってないからなんですけど、
気分ってこと、
そう気分なんだと思う、
だからあの自己啓発のセミナーと一緒だよ、ね、
一緒なんですよ、
気分的になんかカンフル剤打たれてなんかイエスな気分になったけ ど人生変わんなかったっていうあのことでしょ、
要はだから成功した後の話を一生懸命するんですよ、
ね、うんうんうん、
想像してみてください、
わかるわかる、想像してイマジン なるほどね
自由になりお金から解放されたせい
なるほど、
その人間はそうやってお金とか時間に縛られてちゃいけないのですみたいな、
うんうん、
そういう話になるんですね最終的に、うん、で確かにってなる、
確かに、そうそうそう、簡単になるんだ、
そう簡単になった方がいいんだ、
勉強になった、
勉強になった
すごいね、
やっぱそこじゃないんだっていうのを、まあ、
うん、そういう人ってなんか何を見聞きして大人になったんだろうねなんか、うん、あの素朴にさ、俺あんまりそういう人って会ったことないからさ、分かんないね、なんか普通にさ、少なくとも義務教育を終えてさ、まあ、多くの人は高校行ってさ、
うん、
さらに多くの人は大学に行くわけじゃん、うん、多分その過程でさ本、
うん、
みたいなものとかには触れたと思うんだけど、
はいはい、
触れてないのかな、そういう人ってグリとグラとかで止まってんのかな
ないかもしれないですけど、
なんかカステラ作りましたみたいな話いいなで終わってんのかな、その人の知的訓練
やっぱあの携帯小説みたいにキーワード拾い読みして妄想するっていう
で終わっちゃうの
なんじゃないです
か、読んだ気になって終わりみたいな、
うんうん、
あやっぱそうなのか、 なるほどな。まあそれだとやっぱしんどいよね、ちょっと、うん、その勉強癖が本当の意味でのここで今言ったような勉強癖がある程度ついてないと、そうですね、吸収できないじゃん正しいものを、
うん、別にだからなんか読書癖っていうわけでもなくて、うん、
勉強癖なんだ、
勉強癖、その、
うん、
体得する
っ
ていう、知得じゃなくて、
うん、そうそう、まさにそうなの、その、
インストールする。
本をさ、一日何時間も読まなきゃいけないわけじゃないし、くもん式のドリルをね、一生懸命やんなきゃいけないわけじゃないんだけど、生きてたらさ、まあ俺もよく言うけど、生きてたら全てが勉強になるんだっていう、この感覚が、腑に落ちてるかどうかで、随分違う。
最悪は漫画とかでも、勉強になるわけです
よ、ね。全然いい。
ただ、だからで、その漫画読んで勉強してますって、
うん、
言ってる人はほとんど勉強になってない、
そう、ほとんどただのアホだと思うけどほとんどはね漫画しか読めない人だと思うけど、う
ん、それは何をやってても勉強なんだっていう、 その感覚を身につけると本当に僕は最強なんじゃないかな
と。いや、もう人生変わるどころの騒ぎじゃなくて、
どんどん生きてるだけでどんどん
進化してる、そうですよ、街歩いてるだけでどんどん勉強ができ
て、勉強ができてしまうわけですよね、うん、
だからある意味本当にそういう癖がついた人って、うん、読書の時間は減ってくんだよ。
確かにそう
です、ね、俺も大学の時は一番読んでたもん、
はいはいはい、
今の方が読んでない、だから今の方が残るんだ、いろんなものが。
だってコンサルとかそういうのが多い
んですか。うん、やるやる、うん、だから人と話してて、あの今日もさ新田君とさ話しながらさ、はいはいはい、あの時々携帯やってたでしょ、あれメモしてる、
はい、
だからなんかいろんなことが学べるわ
け、はいはい、
話しながら。
確かに確かに。
でも昔はそういうことがなかった、はい、例えば予備校で授業してて俺が自分でメモしたいようなことってなかった、う
んうん、はいはいはい、
でも今はセミナーやってても、こうやって何の気なしに話してても、俺普通に何の関係ない友達と話しててもメモしてんだよ。
ああ、そうなんです、
ね、いろいろなんかすごい勉強になるん
です。いや、なりますよね、確か、うん、確かに。
そう、
僕もなんか何気ない、例えば店員さんに言われた何気ない一言とかが、うん、あ、なるほど、今いいアイデアもらった
みたいな、そうそうそう、ありがとうございますみたいな感じなのよ。アイスティー頼んだだけなのにこんなものまでいただいちゃってっていう感じなんだよ。
たった数百円で。
そうそう、ありがとうございますみたいな。お釣りは結構ですみたいな感じなのよ。
そう考えると本当にどんな値段請求されても何とも思わない
ですね。思わない思わない。
何か、どこ行って何かって元が取れますもんね。
そうそう。絶対取れるから。
絶対取れますよね。
タクシーとかもそうで、それはさ、電車もさ、10倍、20倍かかるからさ、相対的には金額は高いと思うよ、うん、でも電車に乗ってては得られないいろんな勉強がさ、
はいはいはい、
1対1の運転手さんとの空間の中でさ20分でも30分でもできるわけじゃん、
はいはいはい、
マンツーマン指導ですよある意味だって俺はタクシーの運転手やったことないんだから、
そうですね、
その経験者から聞ける話は貴重じゃん、
はいはい、うん、逆に言ったらでも電車に乗っててもいろいろ周りの人が喋ってるのとか
聞いたりとか
広告
見たりとか何でもできるわけだから、
わけですよ、
うん、だから値段の多さ関係ないのよ、
値段どうでもよくな
ってますよ、どうでもよくなる、だから高いからいいとか安いからいいとかじゃなくて、はいはいはい、どうでもいい、
どうでもいい、
そうそう、ね、どうでもいい、うん、まさにそれ、
本当にそれがありますよ
ね、うん、そうなんですよ、だそれが本当の意味での勉強の行き着く先だと思う。
僕前あの一泊120万のなんかホテルに泊まったんですけど、うん、
やるねでもやりきったね
一回やってみよう、うん、でもなんか僕の中でその例えば一泊3000円のホテルと同列なんですね、その、
うんうんうん、
同列っていうとなんか伝わらないかもしれないですけど、うん、
あの価値が
でしょ、そう、価値が一緒なんです
よ、うん、分かる、
どっちでもいいわけです、
うん、要は学べるタイプが違うだけだって
、そう、タイプが違うだけ、うん、A か B かの違い
の違いだって、その A の方が優れてるとかはないわけ、
そう、ないわけですよね、うん、まあ、たまたまレアっていう意味では優れてるかもしれないですけど、うん、
でもお金さえ出せば
そうい
つも泊まれるからね、部屋さえ空いてれば、
ね、だからお金でできることってあんまり、
うん、
その選択肢の優劣ない
なっていう、結局一緒なのよ、
気がしますよ、
ね、うん、そうなってくるんだよ、だんだん
なってきます、
ね、なってくる、
逆にそのお金払っても得られないものだったら結構レアっていうか、
気分になる、
気分になります、
ね、分かる分かる、だからその俺が昔からお金を稼いだら、うん、あの例えば高級ブランド欲しくなくてもお店に行って、
はいはい、
まあまあ欲しいものを買い物してみるとかあの高いご飯を食べてみるとかをしてみてくださいって言ってたのは、はいはい、A はあなたやってるんだから、で B はお金がなくてできなかったんだから、できるようになったらやってみなさいってことなのよ、
っていうレベル の 話、
ね、の話なのよ、別にそっちの方がいいでしょって言ってるわけじゃなくて、うん、それは体験として学んでおくべきことですよっていう意味なの、はいはい、
それをなんか勘違いして、うん、例えばさっき言ったそのなんかお金を自分のステージに見合わない金額を稼いでしまったとか、うん、高 宝くじで当たってしまった人っていうのが、うん、要は A がダメってなると思うんですね。
そうなのよ。
A はダメで B がの方が、うん、B をやってる俺の方が偉いみたいな。
すごい、だからあの勘違いしたあの女にしか持てない感じの、
はいはいはいはい、
要はプレゼントって高きゃいいんでしょみたいな、なんかそういう感じのやつになっていくと思う。すごい高級ブランドの100万円するカバンだったら、うん、女って喜んじゃうんでしょみたい な、うん、なんかそういう思想だから、それは違うじゃん、なんかそもそも、
はいはいはい、
でジョエル・ロブションで20万円のディナーを食うのと2000円の居酒屋でなんかもつ焼き食うのはどっちがいいのかっていうのは分かんない
よ。
タイプが違う。
さっき木坂さん1貫4500円のお寿司食べた後に1000円のカレーって高いよねとか言ってました
そうそうそう、
何言ってんの
1000円のカレーってぼったくりだよね
絶対行きたくないよ
そうそうノーだよノーって
あん切れ端だから
ペロンっていう切れ端で4500円取られるのはよくて
カレー1000円
絶対嫌だってだからそれはやっぱりさ、その文脈ではそういう気分になるわけ、
はいはいはい、
でも人によっては逆じゃん。
はい、そうです
よね、うん、いやいや1貫4500円たんだバカじゃないのっていう、3食食えるよみたいなさ。
それ6貫頼んでます
からまあまあまあそれはいいじゃないそうだから良し悪しってその文脈で決まるもんであって、うんはいはいはい、客観的には決まらないんだ、
うんうん、値段とかじゃないってこと
ですね。そうそうなの。だからその時にどれが学びとして欲しいかっていうのが全てであって、もう普遍的にどっちの方が優れてるなんてことはないわけ。
だから別になんか無料のセミナーと100万円のセミナー、うん、どっちでもいい感覚になりますよね、うん、
それはまさにその通りで、なんかまあさすがに最近は来ないけど、昔よく受けた質問は、はいはい、無料で配布するコンテンツと有料で配布するコンテンツの境目をどこにするか悩んでますみたいな。いやどうだっていいんだよ、どうだっていいんだよ、
両方とも全力でやる
よやれよっていう、無料で全部出しちまえ、はいはいはい、で有料の時になったらもう一回全部出しちまえ
また考えて
そうそう、それがね一番正しい答えなん
だ。そもそも全部出すって無理じゃないですか。
いや無理だよ、
だって同じ時間だって、インプットと同じ時間アウトプットしなきゃいけないんだから。
そうそう、20年かかりますみたいな話になっちゃうから、
結局全部出すっていうのはそのインプットした時間が凝縮されたどっか一部を出すってことだから、
うん、そうそう、だから全部っていうよりはもう全力で出しちまえっていう感じだよね。
まあでもその何、その部分には今までの勉強全部が含まれてるってことになるん
ですね、うん、そうそう、だから 100% の力で出して、多分今まで学んだことの 5% ぐらいしか出せないから、そしたらまた有料になったら 100% でやったら別の 5% が出るじゃん、
はい、出ますよね、うん、まあ、でも同じ 5% でもだって視点変えるだけで全く別のものになると思うんですよ、
う
ん
う
ん、
だからそういうような感覚がやったことない人は分かんないのよ。だからどこかで線引きしなきゃいけないと思ってて、コントロールしなきゃいけないと思ってて、やっぱり具体的なノウハウとかは有料の方がいいんですかねみたいな、いやいやそんなどうでもいいよ好きにしなよっていう、
What は言ってとか、
うん、
How は有料、
有料でみたいな古いさ本に書いてあるようなことを未だにやってんのっていうさ、いやそれを学んでやってみることは大事だけど、やってみればさ、なんかどうでもいいんだなってことが学べるじゃん。
ちょっと考える時間を持たないです
よそうそうだからそういうところもねやっぱり関わってくるからね。
はいはいはい、確かに確かに、うん、
だかどうでもいい感覚っていう、
どうでもよくなりますよね、
うん、優劣じゃないんだっていうのが生きてて分かるようになってくると、はい、うん、なんか面白いけどね、社会がね、すごく。
だから なんかお金がどうでもよくなってきますよね、まず。
そうだね、こだわりみたいのは全くなくなってくるよね、うん、その稼げたら稼げたでいいし、
うん、
稼げなかったら稼げなかったで全然構わないっていう状態になる。
確かに確かに、私まあ払う時もなんか高くても安くてもどうでもいいやみたいな、
うん、それに見合う学びがあるんであれば何だっていいわけよ。
私まあ何やったって学びは絶対 その値段以上の学びがないことってないと思うんです
よ。それはもう完全にこっちのせいだから、うん、はい、もし学べないとしたら、
う、ね、うん、学べなかったんだなって学びがあると思ったり、
ね、だから例えばね、そのカレー1000円高いと俺が言ってるのは、カレー1000円払ってそのカレーから1000円以上のものを学ぶ力が俺にはないんだと思う、はい、要するに、
なるほど、
だから俺のステージではカレーを外で食っちゃいけないんだと思うんだよね
お寿司1貫4500円は、
うわ、あの学びがある
から、僕の金だから
人の金だから
実質無料だから、
そうそう、無料オファー、
無料オファ
ーメールアドレスだけでもう食えちゃうからそのカジュアル感はあるんだけど、
確かに、
うん、でもそういう、だからラーメンの1000円とかの方が俺はもっとぼったくりだと思うよ。
あ、
ありえないよ、ラーメンっていうのはもう300円ぐらいで食うもんであって、はい、1000円で食うもんじゃないよ。
それは別になんか原価がとかそういう問題じゃない、
ね、じゃなくて、あのなんかね、まあこう言ったらラーメンを、もしこれ聞いてる人に、もうラーメンに命かけてる人がいたら本当に申し訳ないけど、天井が見えてるラーメン
は、ラーメンは
俺に関してはその、どんなに行ってもここだよねっていう天井があんのよ、うん、
はいはいはい、
だからもう何のロマンも感じなくて
突き詰められない、
られないのよ自分の中で、はいはいはい、だからそれはもちろん俺のメンタルブロックかもしれないから、うん、そのもう限界を勝手に決めてるっていう意味での、うん、だからお金を出すのは嫌なんだと、
うんうん、なるほど、
だけど寿司とかそういう和食とかは俺上が見えないのよ、天井が、どこまでも学べる気がしてて、だから金額は高くてもあんまり気にならない、もちろん安くても気にならないけど、
うん、ホテルとかもそんな感じですよね。
そうだね、
なんか別に例えば1泊100万以上のホテル泊まるんだったら、
うん、
なんかちょっといい六本木のマンションとかに、
う
ん、
そうそう、全然半年ぐらい借りれた
りする、半年ぐらい借りたらコスパはいいですからね、
そうそうそうそう、便利だしね、うん、そうなんだよ。
でもまあなんかそれが一泊に凝縮されるっていうか、うん、
そのありえない感覚っていうのを一日体験できる
っていう、で学べたっていう、うん、
それは学べたんであればよしだし、うん、学べなかったんであれば、ああ自分はそのステージになかったんだっていうだけの話、
はいは
い、うん、
確かに確かに、
だからやっぱ身の丈に合った収入と身の丈に合った支出なんですよ、
うん、
それができると、あ、まあ、お金が気にならない、そのだからお金の悩みから自由になりましょうみたいなのがさ、うん、宣伝文句としてすごいあるけど、うん、あれの本当の意味は俺はそのお金が気にならなくなることだと思うのよ、は
い、だってステージが高くなるとそのステージに見合った収入が入ってくるから、
う
ん、
そう、
だんだんその選択肢が広がってくるんですね、うん、お金に困らなくなる、
そうそう、だからそのお金持ちになることがお金の悩みから解放されることだっていう思いをみんな持ってるけど、はい、そうじゃなくてお金に対するその変な執着から解放されることが、うん、お金の悩みから解放されることだと思うわ。
つまり選択肢は同列なんだってことですよね。
そう、何でもいいんだっていうこの感覚があれば、例えば収入が年収200万円であっても自由な人はいると思うし、うん、年収2億円だっても不自由な人はいると思う、うんうん、そこなんだと思う。それはもう純粋にステージの問題だし、勉強癖の問題だよ、うん、そういう勉強してきてそういう感覚を得てきてるんだったら、うん、全然自由になれる。
確かに確かに。
お金を稼ぐから自由になれるんじゃなくて、勉強してステージを上げるから自由になれるんだよ、はいはい、うん、
だからどんどんどんどん、まあ、あのお金を稼げば稼ぐほど勉強に使えるじゃないですか、
うん、
まあ、体験と言ってもいいかもしれないですけど、
うん、
体験とか勉強に、
うん、
だそのなんかスパイラルっていうか、うん、どんどんどんどん体験したらまたステージが上がったらお金が増え、うん、稼ぐ金額が増えるし、うん、それまたいろんなものに使うことでどんどんどんどん経験になるし、
うん、だからまあ、それは福沢大先生が、ね、はいはいはい、言ったこととまさに一緒だけど、学びて富みてってやつですね、うん、富みて学ぶっていう、だからそういうふうにしてもいいし、
はいはい、
もう別に収入とか気にならなすぎてどうでもいいやと、街を歩いて人間見てる方がはるかに有意義な勉強になるっていうんだと、収入ストップして、あの収入的な意味では貧乏になってってるけど、はいはい、自分的には充実してくるっていう現象と起こりうると、
はいはいはい、
それでもいいと思う。だから選択肢は自由、ステージが高い人はとにかく選択肢が多いのよ、
うんうん、ただ、まあ、単に今すぐ街を出て人を見てたからってすぐにいろいろ見えてくるとは、
うん、まあ、
限らないから、
うん、もちろん
まずちょっと頭を良くするっていうか、うん、その何か一つでしっかりその、うん、
まあ、なんていうんだ、何かを見るアルゴリズムっていうのをつけるっていうか、
だから突き抜けるものを一つ作れっていうのもそうだし、うん、本当の意味での勉強癖っていうものを体得していくことが本当に一生の財産だと思う。だから脳みそは誰にも奪われないみたいな、自己投資は最高の投資みたいなのは、でも別に知識を得ることが最高の投資だと俺は思わない、でもその勉強の本当の方法を身につけることは本当にすごい財産、
うん、確かに、だからそれ以降ずっと
ずっとだよ本当に、
指数関数的ですよね、うん、本当に
どんどん学べてどんどん 進化できるんだ、はいはいはいはい、でもそれがない人はどんなにお金使ったって進化できないんだもん、うんうんうん、
確かに
差はものすごいことになる。
そこですよねやっぱり、
うん、そうなの。
いかにそこにまずたどり着くかっていうか、うん、っていうのがあると一気に変わりますよね。
だ今新田君がさりげなく指数関数的にって言ったらさ、はい、その指数関数っていうのがパッと頭に浮かぶ人はあんまり多くないと思うよ、
はいはいはい、
でも指数関数っていうのはすごい意味のある単語で、うん、この文脈で、うん、最初は平坦なの、
はいはいはい、
あんまり上がってる感じはしないんだけどある時突然ギューンって上に上がっていくのよでも本当にギュギュギュってあとはギュギュギュなのよ、
はいはいはい、
だからこの指数関数なんだっていうところを分かった方がいい。みんななんか y イコール x のグラフだと思ってるんだよ。斜めにビューンってこう等速運動してるようなイメージでいるから辛くなってくるのよ、うん、最初本当は指数関数だからあれ俺成長しないなこれ勉強法間違ってんじゃないかなとかあのこのセミナー難しすぎて木坂の言ってること分かんないなとかそういうふうに思っちゃう時期って絶対あるのよ、はいはい、でもこれは当たり前でもこれを乗り越えて本当に身についた瞬間にギューンっていう時が来るの、
ね、今まで分かんなかったことが全部一気に分かるんです
よ。そうだから1年後はもしかしたら等速直線運動してる y イコール x の方が、うん、あのいいかもしれないけど、うん、2年後3年後ギューンで追い越していくから、うん、あっという間ですよもうそれ。
それがなんかその、うん、僕お金と絡めちゃうからおかしなことになると思うんですよ、
うんうんうん、
なんか稼ぐ金額もそうなりますよみたいなことがよく言われてるんですけど、うんうん、実際その稼ぐ金額ってそうならないと思うんです
よ。そうだね、
結構上がったり下がったりするんですけど、うんするねうん、でもそのステージっていうのはこう指数関数的に上がっていくから、
う
ん
う
ん、
そう
やっぱそこを見るべきだと思うんですよね、
うん。だお金についてはさどうでもいいわけだから、
はいはいはい、
別に指数関数にしようと思えばできるけど、うんうん、多分しようって思わなくなると
だんだん、
うんそうね、ギューンのところに来た人は
解
放されてるからもう意味を感じないのよあんまり、はいはい、お金の金額を大きくすることに、
うんまあ、大きくしたかったら下で
そう、だからそれはそれでできるから、うん、ステージが高
ければ、いろいろ、
うんうん、だからそこを全く同列に見ちゃうとそのステージの上昇と稼ぐ金額の上昇を同列に見てるとちょっと残念なことになる人が多いかもね。関係ないんだ
関係ないんだ、うん、だからそこをちょっとその、まあさ近道と遠回りって話がよく出てくると思うんですけど、うんうん、結局その近道っていうのが、まあ、例えばテクニックとかを使って一時的に稼ぐっていうのが、うんうんあると思うんですよ、
うん、
で例えばまあその収入が本当ないとか生活が苦しいとかでする、うん、なんか勉強する時間が取れないとか、
うん、
っていう人はまあその近道でまずなんか収入を出して、うんまあ、とりあえず生活確保するとかっていうのはいいと思うんですよ、ね
うん、
で逆にただ逆にそこでなんかその自分はもう大丈夫なんだみたいな風に思っちゃうと、
うん、
やっぱりだんだんだんだんまた下がっていくっていうのを理解しておかないと、
うん、
なんかそのやっぱりどんどん上がっていくみたいな幻想があるんですねお金の
収入。そうだね、うん、
だからそれ近道をすると絶対さまず自分は本当はステージ上がってないんだっていうことを理解しておかないと、
う
ん、
そうだね。だからそのまさにさ生活できなくなるかもしれないのにあのテクニックを使うのはダメだみたいなっていうのはおかしい話で、
はいはいは
い、いやいや生きていけなかったら
話にならない、
話にまず土俵に乗らないんだから、はい、本当に生きていけない可能性があるんだったら生きていくべきだと思うし、うん、生活保護とかを申請するんだったら、うん、何らかのテクニックを使って少し売り上げを伸ばす方が、ね、俺はまだあの、うん、積極性がある意味、うん、あるという意味でいいと思う、うん、その誰かに寄生して生きてるわけじゃないから、うん、自立心がある方だと思う、うん、だけど今新田君がまさに言ったようにそれは仕方なくやってるっていうことと、はいはいはい、これを続ければ続けるほど自分のステージは下がってるっていうことを自覚しながらやるべきだと、
はいはいはい、
でなるべく早くこの状態を脱してステージを上げるような軌道に乗せるんだっていう、
ギューンにたどり着くってことですよね、うん、
その意識を忘れてはいけないと、
はいはい、
それなのにあのほとんどの人はちょっとお金稼げるとやっぱテクニック最高ですねみたいな話になって、うん、それがなんか目的になってきちゃう
んだよ。なんか近道と遠回りがその同一直線上にあるような、
うん
まあ、実際あると思うんですけどその理論的にはあると思うんですけど、うん、実際近道するとその遠回りの方が見えなくなると思うんですよね、
う
ん、
そうなる
間の部分が、うん、
なるなる。
だからまあ実際は現実的には同一直線上にないような感覚になると思うんですよ、
うん、なると思う。
だからそこがやっぱりその理解しとかないと、
うん、
ちょっとその一時的にうまくいってもまた潰れてしまうっていう、
うん、そうなんだ。だからそこが我々を悩ませるところ、
ね、悩ませるところ、
ね、一番悩ませるところなんですよ。そのまさに理屈上はさ、はいはい、目先のことを一個一個解決していったらステージが上がるはずで、うん、最初はテクニックだったかもしれないけど、うん、だんだん本質的な方に行くはずで、でギューンの方になるはずっていうのがあるんだけど、現実そうならない、
まあ、そういう人もいると思うんですけど、
もちろん中にはいるけど大体ならない、
うん、
となるともうその人たちにとっては別のものに見えてるとしか言いようがないわけじゃん、はいは
い、だから遠回りをしてる最中なんだって思いながらっていうのがやっぱり必要だと思う、うん、同時っていうか、
うんうんうんうん、
それその両方が、まあ、両輪っていうか、
うん、
っていうのを覚えておかないと忘れてしまった時点でもう、うん、遠回りの方が消えちゃうっていうか、うん、
だから生活ができないとかだったら、うん、もう目先のショートカットっていうのを、
はいはい、
選ぶことは悪いことだとは思わないのよ、うん、例えば理念のないビジネスなんかダメだみたいなのは一般論として俺は正しいと思うけど、はいはい、じゃあ例えば別に俺はお金に困ってたわけじゃないけど、大学の時にその物を売るってどんな感覚なんだろうと思って、うん、Amazon で自分の本を売ったりしてたわけね、はい、でこれは別に理念も何もないですよ。
そうですね、転売ですね、
うん、ただの自分の読んだ本を売っただけだから、うんうん、でああこういう風な感じで人って喜んでくれるんだとか、うん、いろんなことは学んだから、うん、あれはあれで意味があった。でも理念はなかったわけ、うん、これといって、うん、これでこの転売で社会を変えるぞみたいな、なんか謎の理念はなかったわけよ。でそこに残ったのは学びとお金だったわけ、はいはい、それはそれでありだと思うね、一時期ね、
まあ、学びがあるっていうのが感覚ですよね、うん、そのテクニックを学んだとかじゃなくて、
なんか
そこに何かの学びが、
人間を見たわけ、はいはいはい、そこに物の売買の中に、
う
ん
う
ね、
どうやって売れたのかみたいな、
自分は買うばっかりだったわけじゃん、それまでは、うん、でも初めて売ったことによって、ああ売る側ってこういう気持ちになるんだとか、うん、買う側のこういうリアクションって嬉しいんだとか、萎えるんだとか、うん、いろいろあるわけ、うんうん、こんなにやったのに評価が5じゃないんだとか、なんかそういうのとかいろいろあるわ、
はいはいはい、
でなんかそういうのを通して人間が見えてきて、うん、なんかこういう人がもっと増えたらいいなとか、
うん、
あこういうなんか残念な人がもうちょっと残念じゃなくなるといいなとか、いろんな思いが出てくるわけよ、はいはい、でそれがなんか長い年月を経てある種の理念みたいなものになっていくんだと俺は思うんだけど、だからそういうのってのは別にいいと思う、うん、やってても途中で理念がなくたって、
うん、
別に社会に害をなしてるわけじゃなければいいと思うんですよ、
うんう
ん、だからステージに合ったやり方っていうのがあるから、
はいはい、
である意味その今目の前にある自分の本を売って現金にするっていうのは近道じゃん、
うん、そうですね、
難しい理念とかビジネスモデルとかを考えないで、うん、もう目先のことだって、
はいはい、
うん、だからこれをやってた結果俺はある種理念みたいなものによって動く遠回りビジネスには行き着いてるけど、はい、多くの人はそこが連続してないのよ。
やっぱそのテクニックっていうのが、うん、本当はもっとなんだろう、原理があるのに、うんうん、そこがそぎ落とされてるって感覚を持つべきだと思うんですよね、
う
ん、
そうだね、
情報がそぎ落とした状態でも誰でもできる共通項を取り出してパッケージ化するっていうのを、うんうんうん、そこを覚えておかない、覚えてしっかりその何が起こっているのかっていうのを考えて勉強するっていう感覚を持っておかないと、うん、どんどんどんどんその遠回りの部分が消えていくと思うんです
よ。そうだね、うん、そう思う。
まあ本当はだから理論上は僕はなんか同一直線上にあると思うんですよ。
と思うよ、
近道と遠回りっていうの、うん、そこはやっぱり
でもそう感じられるのはかなりのステージの高さが必要だから、うんうん、多くの人にそれを強制するのは正解ではないと思う、うん、
強制、
うん、気づくまで何らかの方法でステージを上げるのを手伝ってやるっていうのが多分僕らにできる唯一のこと、
はいはいはい、だからやっぱりその、まあ、遠回りをだから忘れないってことですよね。
そうだ、僕がそのセミナーで遠回りこそが最高の近道っていうことを言った回があったけど、うん、あれっていうのを例えば具体的なレベルで実行するとしたらどうしたらいいかっていうと、一番簡単なのはきつい方を選ぶ、
はいはいはい、
やりたくない方を選ぶってこと、それは遠回りだから多分、うん、
なるほど。
でも長い目で見たらそれが絶対近道だから、
うん、
楽な方を選んだらそれは近道に見えてるけど後から見たら遠回りの道だから、うん、それは多分一番簡単な。
近道ってなんとなくその勉強 しないっていうか考えない方な気がするんですよね。
うんうんうん、そうだね。
遠回りってあえてなんかそれを選んだ理由を一生懸命考えたりすると思う。
だ近道はその安易な方だ
よ。そうですよね、
簡単に言えば、うん、だからそれを絶対選ぶなとは言わない。だから目の前にある不要品をヤフオクで売って現金化するのもいいと思う、
うん、
理念がなくてもお金のために売っていいと思うけど、今自分は楽な道を選んで長い目で見たら遠回りしたぞっていうことを理解すべき、
理解した上で
やるべきだと思う。ステージをちょっと下げたぞっていうことを理解すべきだと。
下げたか分かんないですけど、
まあでも場合によっては
下がるってことですね。
可能性があるぞっていうことを理解してやるべき、
はいはい、
う
ん、そのバランスを取っていくとですね、うん、あんまりその、まあ、お金は大事なんで、
うん、だから生活にさえ困ってなければあのきつい方を選び続けていいと思うよ、うん、可能な限り、うん、それが近道だから、
はいはいはい、うん、なるほどな、うん、あと、まあ、例えばその勉強するためにとかっていうのもあるんじゃないですか、うん、勉強するためにお金が必要だからとか、
うん、だから必要なんであればあのそれを稼ぐことは、うん、あの否定はしないけれども
、あだからなんか1億貯金してセミリタイアするためにとかそういうこと
にな
って
ますね、うん、なんかそれは多分ただ実体のないものをに憧れてるだけだから、はいはいはい、どっかで多分ちゃんと生きてれば気づくと思うんだよ、うん、
気づくと思う、
その意味のなさに、
うん
うん、だからそういうふうに人間として遠回りしちゃってるっていうそういう道は、
はいはい、
うん、と思った方がいいと思うけどね。
そうですよね、
うん、
そういうふうに、まあ、だから結局遠回りっていうものの意味が結構分かんないって人が多かったんですけど、
うん、
要するにその、まあ、ギューンを見つけるってことですよね。
そう、ギューンになるためにはさっき言ったようにその平坦な、なんか成長してない感じのする場面があるわけよ、
はいはい、
ある程度の期間、
はいはい、
そこが遠回りしてる感覚
で本当に平坦ではないってことを、
うん、
ちょっとは上がって
る、ちょっと傾きはあるんですよ。
ちょっとずつ傾きが上がってるぞっていうのを、うん、そうそう、
傾斜がきつくなってきてるぞっていうのを実感できれば多分楽しいんだと思うんだけど、
はいはいはい、
普通分かんないのよその微妙な傾きは、まあ、
そ
りゃ
そうですよね、
うん、1時間数だったらもう45度でドーンと上がっていくから分かりやすいじゃん、
うんうん、
だから最初はそっちの方が上いけるし、
うん、
だから最初ドーンって2500万とか3000万とか稼ぐことは簡単なのよ、うん、先が続かないのよ。でも義運の人は最初10万とか20万が1年ぐらい続くかもしれないけど、はい、義運になったら突然6000万とか7000万とかいけるわけ、
はいはい、
金額で言えば、
そうですよね、
だからその感覚を大切にしてほしいなって思う、うん、でもっと具体的な感覚で言えばさっき言ったようにきつい方、
はいはい、
嫌な方、きつそうな方、嫌そうな方、めんどくさそうな方を選んでみるっていう感覚が大事なんじゃないのかなっていうふうに思
う、
う
ん
うん、
そうですね、
うん、
だから6000、まあ、6000万7000万もいらないって人も多いと思うんですけど、でも結局長続きしたビジネスをするっていうことを考えたらやっぱりギューンは必要ですよね絶対、
うん、と思うよ。
じゃないとあのずっとテクニックに頼ったって絶対で続かないと思うんで、
もちろん、
うん、なんで、うん、まあ、そういうことを意識して、
うん、
まあ、勉強、
うん、
全てを、
うん、
全てが勉強なんだってことですね、
うん、
その感覚を、
うん、身につけれるように頑張っていくと、
頑張るってことですね、
うん、そうそう、
という感じで、
うん、
まあこれでいいですかね。
いやそれ俺が聞きたいよ、これでいいならいい、
大丈夫です。じゃあはい、じゃあ、 あの変態の勉強法ということで、う
ん、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。